ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa newsu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。アメリカが戦争正式にアフガニスタンを離れて以来、木曜日に約100人がカブールから避難飛行をしました。カブール飛行のフライトに搭乗した100人以上が木曜日の夜にドーハに着陸しました。ホワイトハウス報道官のジェームス・サキは飛行中のアメリカ人の数を明らかにすることを拒否しました。しかし以前、サキはアフガニスタンで避難を待っているアメリカ人がまだ約100人いると述べました。一方、カナダ外務省は40人の市民が避難飛行中だったと述べました。オランダの外務大臣シギルト・カウトは彼の市民のうち13人が飛行中であると述べました。ホワイトハウス防衛のスポークスマンエミリー・ホーネはタリバンもアフガニスタンからカブルへのアメリカ市民の出発を支援するのに非常に協力的であると述べました。それでは次のニュースです。スペインの警察はベネズエラの軍事諜報部長であるフーゴ・サフェスを逮捕したと述べました。ウゴ・サフェスはスペインの裁判所が2年近く前にアメリカへの身柄引き渡しを承認して依頼隠れていました。警察は彼の逮捕についてそれ以上の詳細を明らかにせず、カルガハル完全に孤立して生活しているとだけ述べました。カルガハルはベネズエラのコーリーダーであるフーゴ・サフェスの元将軍であり、同盟国です。アメリカ当局は、ベネズエラ大統領ニコーラス・マドゥーロとその仲間の麻薬活動に関する情報の方向を提供できると、彼が協力する意思があると信じているため、長い間カイラバラを求めてきました。それでは次のニュースです。ドイツの検察官は政府のマネーロンダリング防止機関の調査で財務省と法務省の事務所を衝撃しました。社会民主党の首相であるオラフ・ショルツの下にある財務省の機関である金融インテリジェンスユニット FIU に対して調査が行われました。彼らはユニットがアフリカへの疑わしい支払いについての銀行からの警告を無視するように命じられたかどうかをチェックしました。世論調査によると、オラフ・ショルツは9月26日の総選挙でドイツの首相になる可能性が高いとのことで、この衝撃が行われました。FIU は以前、国内最大の戦後詐欺スキャンダルで崩壊した決済会社ワイルカードで問題を検出できなかったとして非難されてきました。それでは次のニュースです。アメリカとメキシコは特に半導体の共同 サプライチェーンをより競争力のあるものにし、移住に取り組むための社会的プログラムに投資することに合意しました。それはワシントンでのハイレベルな経済交渉の後にメキシコの最高幹部が述べたことです。ハイレベル経済対話 SLID は数年ぶりに開催され、双方はまた気候変動と労働者の権利の課題と戦うためにより大きな協力が必要であることを示唆しています。メキシコ政府は声明の中で、両国はサプライチェーンに関する二国間作業部会を設立すると述べました。ワーキンググループは、困難に直面した際の貢献を超えた貿易と製造の回復力を高め、世界の他の地域から生産ラインを撤退させることを目指しています。それでは次のニュースです。国民体育の日を記念して、青年スポーツ大臣のザイヌディナマリは、国民体育の進歩に貢献したことに対して、陸軍司令官と警察総長に賞を授与しました。国軍元帥ハディ・チャヒアントは、インドネシア空手スポーツ連盟フォーキーの総議長になり、空手支部に貢献した後、賞を受賞しました。そして、インドネシア国家警察総長のリスティオ・シギット・プラボウが、インドネシアサイクリング協会ISCIの会長に就任しました。それでは、次のニュースです。レッドマルシディ外相は、アフガニスタンが地域の平和と安定を脅かすテロ組織や活動の訓練場として使用されないことを望んでいます。この希望は昨年8月16日、カタールのドーハでタリバンの代表と会ったときに、レッド外相によって直接伝えられました。さらに、レッドマルシディ氏は、インドネシアはまた人権、特にアフガニスタンの情勢と常時の権利が尊重され、促進され続けることを望んでいると述べました。オーストラリアのマリセ・ペイン外相は、インドネシアの外相に同意し、この問題について強い声を上げて、インドネシアはイスラム教国として重要な役割を果たしていると述べました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、中部ジャワのクラテンから来ました。オランダ植民地時代の遺物であったタナルは、中部ジャワ州のクラテン市の突出地域のサブランロー村で発見されました。中部ジャワ州文化保護保存センターの実態を担当するデニ・ワヒュ・ヒダヤツ氏は、物理的な観点から、トネルはオランダ政府の遺物であると述べました。彼は、突出地域がかつてタバコ栽培で有名だったことを考えると、このタネルは水路であると推定しています。次のお便りは、東ジャワのバトゥ市から来ました。東ジャワのバトゥ市にある2つの観光地は、まもなく運用試験を実施し、レベル3のコミュニティ活動制限、PPKM の実施中に観光客に開放されます。バトゥ市観光客の責任者であるアリフ・アシディックは、2つの観光地は、ジャティンパーク2またはバトゥ・シークレット・ズーとタマン・レクリアシー・セレクター・コタ・バトゥであると述べました。アリフによると、これら2つの観光地は、清潔さ、健康、安全、環境の持続可能性などの多くの要件を満たしています。すべての従業員はまた、COVID-19 の予防接種を受けており、健康プロトコルを実装するための設備とインフラストラクチャーを備えており、ペドリリンドギアプリケーションを使用しています。最後のお便りは、ジャカルタから来ました。ジャカルタ政府は、先週の水曜日に2つの観光名所、すなわち、アンチョルとタマンミニインドネシアインダ、TMII を一般向けに開放する試みを実施しました。これは政府が州都でのコミュニティ活動制限または PPKM レベル3の適用に関する規則を再び緩和した後に行われました。ジャカルタの知事であるアニス・バスウェダンは、特定の観光名所を開く試みを規制する PPKM レベル3の知事令を発行しました。最新のジャカルタ知事令では、観光名所は観光創造経済省と保健省によって規制されている健康プロトコルに従う必要があります。以前、ジャカルタの副知事であるアハマド・リザ・パトリアは、観光名所の開業の試みは、レストラン、カフェ、モールの開業の試みから始めて段階的に行われたと述べました。これでインドネシアのお便りを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は9月11日の出来事をお伝えします。最初は1945年9月11日、ラディオ・レプブリック・インドネシア、RRI が設立されました。ラディオ・レプブリック・インドネシアは、1945年9月11日に、以前に6つの都市でいくつかの日本のラジオ局を積極的に運営していた人物によって、正式に設立されました。ジャカルタのアダン・カデロスマの家、ジャラン・メンテン・ダラムで、この6人のラジオ代表の 会議は、ラディオ・レプリック・インドネシアを設立し、アブドゥル・ラハマン・サレハ博士を RRE の最初の総指導者として選出することを決定しました。会議はまた、ピアガム11 September 1945として知られている宣言をもたらしました。ピアガム11 September 1945には、トリプラサティア RRE として知られるようになった RRE の義務と機能に対する3つのコミットメントが含まれています。9月11日は全国ラディオの日として観察されます。Sekali di udara tetap di udara をモットーに、RRE は今でも存在しています。次は2001年9月11日、ニューヨークのツインタワーが攻撃されました。2001年9月11日、4機の民間ジェット機がハイジャックされました。飛行機はニューヨーク市の世界貿易センターのツインタワーとフィジニア州アーリントンのペンタゴンに2機の飛行機を衝突させることによって自爆攻撃を実行しました。乗客が4番目の飛行機であるユナイテッド航空93便を乗っ取ろうとしたとき、飛行機はペンシルファニア州のシャンフェル近くのフィールドで墜落し、ワシントン DC の目標に到達できませんでした。調査チームの報告によると、この攻撃で約3000人が死亡しました。ハイジャック犯のうち19人は、アルカイダ組織から来ました。次に、ポン18は2012年9月11日から9月20日までリアウスのパカンバルで開催されました。ブジャンスリンディという名前のスリンディトリであるポン18リアウのマスコットはリアウスの典型的な動物です。2011年9月9日、リアウス政府はトゥグカウンダウンタイマーポン18も発足させました。ポン18歳開会式はもともと2012年9月9日に行われる状態です。この日付が選ばれたのは、通常9月9日に行われる国民体育の日と一致するためです。しかし、ポン18歳の正式解消を計画していたスシロ・バンバン・ユドヨの大統領のスケジュール調整により、2012年9月11日に実施が延期されました。これで歴史終わります。
Wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Anonim natu maupah.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア政府は、この地域に豊富なガス源があることから、インドネシア東部のガスインフラの開発を奨励しています。さらに、現在、ガスインフラは主にインドネシア西部にあります。これは9月8日水曜日に開催されたウェビナーで、エネルギー鉱物資源省 ESDM の石油ガス局長であるアリアジ・トゥトゥカによって述べられました。アリアジ・トゥトゥカは、将来的には東インドネシアのインフラストラクチャー、特にディーゼルの代替としてのガスの使用に大きな注目が集まると述べました。ディーゼルエンジンからの電気を使用する地域がまだいくつかあります。この習慣はより環境に優しい燃料、すなわち液化天然ガス LNG を使った電気に変わります。アリアジ・トゥトゥカ氏は、現在インドネシア東部にはミニガスの建設、送電パイプライン、貯蔵ユニットの建設、製油所の建設など、約53のガスインフラ開発プロジェクトがあると説明しました。エネルギー鉱物資源省は、潜在的な国家ガス埋蔵量が 62.4 兆立方フィータ TCF に達し、今後20年間で生産できる確認埋蔵量が 43.6 兆立方フィータであると述べました。潜在的なガスの総量のうち 85% がインドネシア東部にあるため、インフラストラクチャーの開発が主な鍵となります。アリアジ・トゥトゥカによると、政府はインドネシア東部から西部地域の消費者にガス価格を準備しました。最初のスキームはそれを液化天然ガスに変換して船で運ぶことができるようにすることです。しかし、それは確かに生産価格を上げる可能性がある追加のコストを必要とします。2番目のスキームは、生産者と消費者を接続する配電送電パイプラインのインフラストラクチャーを構築することです。ただし、送電パイプラインの建設には、多額の投資と消費者の確実性が必要です。政府は、東部地域のインフラストラクチャーの構築に加えて、チルボン・スマーラン、およびドゥマイ・センマンカイパイプラインの建設を通じて、ジャワ島とスマトラ島のガス輸送システムを拡張します。2つの島での送電パイプラインの延長は、産業の成長が国の経済成長を後押しするのに役立つと期待されています。これでインドネシア語終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam.Setiap malam ingin engkau
terjadi di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuan ku dan dirimu hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam menggenggam menahan segala kerinduan memanggil namamu di setiap malam ingin engkau datang dan hadir.
さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今日はチュブジャワの伝統的な料理をご紹介します。チューブジャワ州のソロシーはインドネシアの第7大統領ジョコイドドの発祥の地であるだけではなく料理の楽園としても知られています。この町には美味しい食べ物がたくさんあります。その一つはチャブクランバクという食べ物です。チャブクランバクという名前は奇妙に聞こえます。使用されているスパイスや材料も非常にユニークです。したがって空に行ってもこのユニークな料理を味わわない場合は不完全です。チャブクという言葉はゴマに関連しているとのことを意味します。この料理は実際調味料やソースは黒酢とゴマを使用しているからです。ランバク自体は牛の皮クラッカーを意味します。このチャブクランバクはランバクを全く使用していないためこれはやや意外ですね。多分昔チャブクランバクを提供するときランバクは使用されていました。 Demo nedan gata kakunatte iru no de ima wa kakak to yobarete iru kono kraka ga suka warete imasu. Cabuk ramba kuwa cuman suru to urete wa suguni banana no hao tori sore wo ori tatan dekara steiki wo tori isukete pincok toyo bareru hano osara wo sukurimas. Sono ato urete wa ketupat wo tori, sono ketupat wo hambung nikiri usuku selai susimas. Sore kara ketupat no we ni goma de sukuta comilio wo atai mas ta. Kono goma chomilio wa sukoshi awai iro desu ga taiweru to tetemo oishii desu. Sara ni kono cabuk rambak wa taiki o suruba ai urite wa futatsu matawa mitsu no karakuraka wo suikashimasu. Kono cabuk rambak wa taberu no ni spoon ya foku wo sagasu issyo wa arimasen. Urite wa kono cabuk rambak wa taberu tame ni shio dekiru ketupat slice no hitotsu no ue ni棒を貼り付けているためです。チャボクランバクは実際には非常に簡単に作成できます。この香ばしい調味料はローストしたゴマとすりおろした若いココナッツから作られています。次に細かくスライスしたライムの葉、ニンニク、キャンドルナッツ、マッシュポテト、ひいた胡椒、塩、砂糖を加え、水を加えます。作り方は簡単ですが、このチャブクランバクは比較的に珍しくなりました。この食べ物を楽しみたい場合は、午前6時頃から1時まで、パサルグデなどの特定の場所に行く必要があります。一方、日曜日や祝日にパサルグデ以外にもマナハンスチャージウム周辺で探すことができます。チャブクランバクの一つのサービスの価格は約2000から2500ルピアだけです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。Thank you.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はアンティンガルティニーシーの作品のバティックのコレクションがカナダでのファッションショーに参加していることについてお伝えします。インドネシアのデザイナーの作品のバティックコレクションは8月末にインドネシア貿易促進センターとバンクーバーのインドネシア共和国総領事館で開催されたカナダのファッションショーに参加しました。このイベントにはモントリオール出身のインドネシア系カナダ人であるインドネシア人デザイナーのアンディン・ガルティニ氏の作品のバティックの少なくとも12の厳選されたコレクションが登場しました。アンディン・ガルティニ氏はインドネシアの海の美しさを伝える彼女の作品波のモチーフでオタワのフェイスマガジンの2021年の最高のファッションデザイナー賞を受賞した人物の一人です。トランク賞のファッションショーはフラヴォルフール、ジャーニーとインドネシア、ディスカバーインドネシアダイバーシティ&ヘリテージ、意味はインドネシアへの風味豊かな旅、インドネシアの多様性と遺産の発見をテーマにした2021年のインドネシア貿易促進センターの一連のイベントの集大成です。 らの ITPC の責任者であるドロービー・ハンドコ氏は、このファッションショーはカナダ市場でインドネシアのポジティブなイメージとインドネシア製品の紹介し、構築することを目的としていると説明しました。インドネシア見本市2021というテーマに沿って、ITPC のバンクーバーのインドネシア総領事館は、世界的に認められているインドネシアの戦争の文化遺産と作品の一つであるバティック製品を調達しました。過去セッションの終わりにエンティン・ガラテニシーの服のコレクションが参加者に直接販売されました。参加者は一般市民であり、ブリティッシュ・コロンビア州とその周辺からゲストを招待しました。クーバのインドネシア共和国総領事館ヘンドラ・ハリム氏は、バティク製品は小さな職人によって支配されている創造経済製品の一部として知られていると付け加えました。デザイナーのエンティン・ガラティニ氏が次にバティックデザインはジョクジャカルタのバンテル地域の職人によって描かれ、ジャカルタ周辺の自家産業によって縫製されたバティックデザインを作成しています。ハリム氏によると、インドネシアは韓国、中国、米国、パキスタン、インド、日本に次ぐカナダ市場での繊維製品のサプライヤーとして7位にランクされているということです。この立場を維持する必要がありますが、その2つは輸出製品の種類を多様化することです。例えばバティック製品の場合、公式イベントで使用できるだけでなく、綿のバティックは日常キットとして、特に夏にはビーチウアーとして使用できます。リスナーの皆さん、これで終わらない終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku. Teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Yeah.
hati meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah.
ボイスオブ Indonesia は再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブ Indonesia から魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイズオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はリタ・エフェンディの歌をご紹介します。リタ・エフェンディはかつてカヒットなグループに最初のフォーメーションとして加わった。彼女のキャリアの始まりから現在まで、彼女は多くのヒットアルバムやシングルをプロデュースしてきました。彼女のヒットシングルの一つは、サリン・サティアと題されています。この曲は1996年にリリースされた同名のアルバム、サリン・サティアに収録されています。ブリビルンが作成し、スカル・アユ・アスマラがプロデュースしたこの曲は、同時成功を収めていました。リスナーの皆さん、次はリタ・エフェンディの歌サリン・サティアを聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
bersama.